第32回 FMC ゆく年来る年。さあ2020年も残すところ20分切っちゃいましたよ。ねえ、あっという間でございまして、ね、これがでもいつも、まあ、ま、毎回思うんですけど、本当にあの年が改まったからといって何かがリセットされるわけじゃないんですけどね、全てが連続してですから、今回のその COVID-19 にしたって、ね、これがこう一瞬にして全部なくなりましたって言ったら本当にあのすっきりして気持ちがいいんですけど、そういうわけにもいかないということです。さあお便りをご紹介していきましょうか。まずは、こちらいきましょうかね。兵庫県姫路市からいただきました。38歳会社員、ラジオネームなんちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2020年は気がつけばサイレントリスナーをしておりました。コロナに負けずに投稿をしたいと思います。2021年はね、来年はという、榎木田さんをはじめ FMC の皆様も、頑張って楽しい番組を制作してください、応援しておりますということでいただきました。本当にありがとうございます。うん、まあね、この間もあの神戸ミーティングにもね来ていただきました、なんちゃんね。そしてもう一つこちら、大阪府高槻市からいただきました。34歳介護福祉士、ラジオネームキモショウ、ありがとうございます。2020年はコロナにて在宅時間が長くなり、全国のラジオを聞くようになりました。地方のコミュニティ FM を中心に聞いていて、たまにプレゼントがあり楽しいですよね、ということでいただきました。プレゼント、この番組はね、松風を、差し上げますが、全員にではないですけど抽選で、発想を持って発表に変えさせていただきますが、ちゃんと送ってますんで、だからあれですよ、松風をあのちょっと木田さん、あの仕入れなきゃいけないんで買っといてください、あの松風を。
は
あ、あの母じゃなくて頼みますよこっちじゃ買えないからね、はい、この間ね、あの雫さんからね、あのたくさん松風を送ってもらったんですよ。
はい、
食っちまいました
どれぐらいもらったんですか。
結構入ってたね、松風とね、あとね、あの月餅とかね、はいはい、おまんじゅうのセットね、をいただきましたね。うんうんうん、本当にあの、まあ、うちだけじゃ食べきれなかったんで、結構何人かの方にお裾分けで差し上げたりしたんですけど、本当にあの、美味しく、召し上がることが、ね、できたという、ことでございまして。まあね、ともかく、抽選で松風を。松風って分かんないですかね。石ころしこの間食べたでしょ。
はい。
どうでした、松風を初めて食べた感想は。
まあ、素朴な感じでも
美味しいです。薄い、焼き菓子なんですけど、ほのかに甘いんですよね。で、ちょっと消しの実が入ってて香ばしいんですけど、どうぞ、もし届いたら味わっていただきたいと思いますけどもね。では、ちょっとここで告知を石ころしからお願いしましょう。
はい。この番組では、お聞きの皆様からメッセージを大募集しています。番組サイトの投稿フォームからお送りください。同じくツイッターでもメッセージを募集しています。ハッシュタグ YUKU2021 ゆく2021です。番組で採用させていただいた方の中から抽選で5名様に日本一薄いお菓子松風を差し上げます。
5名でしたね、私はこれ5名っていうの忘れてました5名様です。今回ちょっとね、正直ね、確率ちょっと低いです。
あ、それだけ、
お便り今回多いですよ。どんだけ紹介できるか分かんないですけど、もう相当なものです。まあ、ともかくね、他にもね、2020年はこんな1年でした、2021年はこんな1年になりそう、そして2020年の FMC の各番組で印象に残っていることとか、スタッフへの応援メッセージ、榎木田新右衛門への激励、こういったものを、お寄せいただきたいと思います。今あの投稿フォームはもう閉じました。現在、ツイッターを中心に募集をしておりますので、ぜひね、 何かメッセージのある方はこちらで、もうモニターしてますんで、ハッシュタグ YUKU2021 で、ハッシュタグつけてツイートをしていただければ、ご紹介させていただこうと思っております。さあ、お時計を見ると残すところあともうすぐ15分ということで、まあこの2020年を振り返った時にですよ、ともかくもう COVID-19 ですよ。
そうですね。
あえて私はコロナという言葉はあまり使わないことにしてまして、それなぜかというと世の中のコロナとついてる会社とかお店とかなんかかわいそうじゃないですか、なんか。で、何の、その悪い言葉じゃないですからね、コロナって。そもそも太陽の周りの輝いてる部分のことをコロナと言うんですけれど、で、それになんとなく姿が似てるってだけでしょ、ウイルスの形が。それでコロナウイルスって言うんだったら、でも、もうそれぐらい、なんかコロナぐらい風評被害ないなとか思うんですけどね。だからこの、新大阪 FMC スタジオの近く、新大阪駅の近くにコロナっていうホテルがあって、ビジネスホテルですかね、があって、あれも風評以外でなんか大変だったとかって話もなんかどっかの番組でやってましたし、あと、まあ、エアコンとかを作っているメーカーで、コロナというメーカーがありますが、そこも結構ななんか、でもなんか CM これで見たんだけど、堂々とコロナって言ってたのね、その会社が。あれはちょっとね、心強く見ました。今ね、これリアルタイムで言っても意味がないんですけど、今北海道で今地震が起きています。マグニチュード 3.9、深さは50キロというところで、まあそんなに揺れてないでしょうけどもね。生放送なら威力を発揮するんですけど、追っかけオンデマンドでは地震の速報とか言っても何の意味もないという でも言ってしまいたくなるというですね、ことでございまして、もしこの番組中に大きな地震などが起きましたら、速報で、十数分遅れでお送りしていくというお伝えしようと思っておりますけども、さあ、木田裕子さん、2020年、振り返ってみて、まあいろいろと今日は同じこと聞きますが、どうですか、何かこう記憶に残った出来事とかありますか。
出来事ですか。
はい、2020年、
い
いんですよ、神戸ミーティングとかの話でもいいんですよ、別に。
いや、
寝てんじゃないのね。
コロナでしか、ちょっと、コロナ一色。
まあでもほら、熊本はさ、ぶっちゃけ言うと東京とか大阪とかと違って、そこまでその大被害というのはまあないじゃないですか。で、まあ、自粛って言ってもどうだったんですかね、実際のところ。
いや、後半やっぱりレベル5まで来てますからね。
レベル5まで、レベル5って どういうものなのかよく分かりませんけど、
分かりませんけどもね、で、もう昨日じゃないや、30日から、居酒屋が夜のお店って、熊本市は10時、
熊本も営業時間短縮で9時までですか。
そうです、短縮で、はい、そうですそれが11日まで続きますからね。
もうね、本当にね、つまらんですよね、この年末ね、酒飲んでどんちゃん騒ぎしたい時なのに、
うん、そうです
これがまあ、で、家でさね、そのどんちゃん騒ぎったってそうそうできないじゃん、家でって。
できませんね、
ね、やっぱ、はい。で、まあ、その割にはこの間ちょっとこのスタジオでは何かそれに近いものがあったような気がするんですけどもね、もうすごかったですけどね、もうちょっと記憶に残る宴会が行われましたよ。だいたい宴会でね、私最後までほぼほぼ生き残ってるんですけど、えのきなしんえもんが途中で撃沈したという珍しいケースが起きましたので、私もう寝てましたからね木田裕子さんはね、飲み会では途中で寝てしまうのがいつもなので、全然驚かないですけど、えのきなしんえもんが寝ちゃうってあんまないよね。
そうですね
ないと思う。
確かにないですね。
そんなにないと思うんだけど、で、俺がこう、ふとこう目を覚ましたら、 目の前であの踊っているおばさんがいたっていう一人でこうあのすごいハイテンションで踊ってらっしゃったというね、あのしかもあのおかげさまブラザーズの曲をあの YouTube で見ながらもうノリノリだったというすごいことになってるんですよね。ひょっとして今日お聞きかもしれませんどうでしょうかもうなんかこうあのそのコロナというか COVID-19 以外で何かこうなんかないですか、他になんかもうちょい楽しかった思い出とかこの2020年を振り返る何かないですか。
まあまああの美味しい店を探せた、
美味しい店を探せた、ちょっと伺いましょう。熊本のお店ですか。
そうですね、
どんなお店、ちょっと木田英子さんのグルメ情報をね年末にちょっと聞かせていただきましょう。
コスパが高すぎる。
コスパが高すぎる、どんなちょっときあの気になりますね。お店どこのなんていうお店なんですか。
いやそれは教えられません。
教えられない、ええ、系統で言うと、はい、系統で言うとどういうお店なんですか。和洋中とか、
だから焼き鳥屋って言ってるじゃないですか。
焼き鳥屋って言った今
言いました。言いました。
もういいや、焼き鳥屋さんでコスパが、コスパが高い。ほんほん、
はい、
一口いくらぐらいですか。一口
だからですね、
平均的に、
いやあの98円の焼き鳥が、
一口98円の焼き鳥があるんですか。
だから多分税込んだら100円ちょっとになると
。税込んだら
昔
思い込んだらっていうのが歌がありましたけど、税込んだら、
それはうちの星ですよね、
税込んだらに値段が変わるという。
だから98円 の、あの焼き鳥が、鶏皮、あの白肝、豚バラ、ハツぼんじり、
まあ、別に全部言わなくていいですよ。
あ、手羽先で、いやびっくりするほど安いんですよそこ。
あ、そうですか。
生も380円、まあ大阪に比べたらそんな安くないですけど、ね、
生ビール中ジョッキ380円、
はい、
ああ、まあそんなにあのびっくりしないですね。
あ、でももういやメニュー見たらあれですけどね、安いです。熊本の中で、
ああ熊本だから田舎、
めちゃ美味しいです。
田舎ってなんかね経済的にこういろいろそのいろんなものが安いイメージがあるんですけど、そうでもないですからね。でなのにあの田舎の方が最低賃金が安いですよ。その、要するに労働してもその都会の方がもうちょい高いわけよね。そのサラリーがね。で工夫すれば安いお店っていくらでもあるじゃないですか都会って。でもなかなかね田舎ってないんですよね。それで考えるとね、俺田舎の方が格差が大変なんじゃないかとかちょっと心配になる時がありますけども、そういう安い店が熊本にも登場しているというそういうことなんですね。ちょっとまとめ方が池上彰っぽかったですけど今の話あの、
いや安いだけじゃないんですけどね。
はあ、ははあ、今度あれですよ、熊本にあのチェーン店であの死ぬほど安い店が多分オープンしますよ、
はい、死ぬほど安い店、
あの木田さんが今お店を教えてくれなかったから俺も教えないもんでも、
あ、別にいいです。
でもあの多分ね、多分びっくりすると思いますよ、あの熊本にとっては黒船になります、その店が、はい、なぜかというと、大阪の激安値段のまんまで行きます熊本に、そういうのができるという
。鳥貴族とかじゃないですよね。
ちゃいます。鳥貴族普通ですよ、はい、鳥貴族で飲んだら結構あれ、あの安いと思って頼んでるうちにびっくりするぐらいになっちゃうんだあれあのだから怖いですよ、で、はい、あのまあまあそういうことでですね、いろんなお店がね、でも本当今大変ですよ、はい、この COVID-19 で自粛であのクローズするお店の方がむしろあの目立ってきてますから、今後ね、本当どうなるかって心配、そういうお便りも今日あのいくつか今後紹介していくと思います。はい、さあもう2020年10分切りました。ひろさんあれですか、もうなんか乾杯の用意かなんかしてます、何か。
いや何もしてないですよ。
今日は何ですか、あのあれ何ですか、そのサテスタでは飲まないですか。
はい、あの、ポカリと、
ポカリ、番組の、はい、あのテーマがアグエリアスなのにポカリを用意してますね。
ポカリとですね、
はい、
ポカリとイミューズ。
何ですかイミューズって。
なんかキリンのレモンと乳酸菌、プラズマ乳酸菌。
昔あの
イミューズ、
はいはいはい、あの昔からあるよね、プラズマ乳酸菌のね、あのカルピスの、カルピス飲んだ後のさ、氷が溶けた後みたいなやつだよね。なんかあの、
まあ、
薄いカルピスみたいなやつだね。
あ、でもこれはカルピス味じゃないです。
わかるけどさ、俺あの意外と好きで飲んでたんだよ、それ。前はキリンじゃなかったと思うんだよね、それ。ブランドが確か変わったんじゃなかった、ね、はい、なんかそういうことでございまして、
はい、
さあ、もう間もなくね、カウントダウンになっていこうというところです。なんか喋ってる、木田さん、なんか近くで、
え、
なんか声がしたんだけど、なんか、
あの向こうでちょっと、はい、あの、
なんか急に聞こえてきたんで、なんかびっくりしたんですけどね、なんか心霊現象かと思ってしまいましたけど、大丈夫ですね。
いや、すみません、
混戦じゃないですね、はい、
違います
。ということでございまして、そうこうしているうちに2020年、もう5分切っております。さあ、皆様にとってですね、どういう1年だったでしょうか。確か、まあ、あの今頃、去年というか、その2019年の今頃は中国武漢でそのコロナウイルス COVID-19 というやつが蔓延してきて、それが日本にも入ってくる、来ないで、豪華客船の中で患者さんが湧いて出てきた、大変だということで、今後日本はどうなるのかなんていう感じでしたけれど、まだまだちょっと余裕かましてられたのが今頃だったんじゃないでしょうか。それが年が明けて、わずか3ヶ月そして4ヶ月っていうところで、もう自粛っていう、もう一気に来ましたからね。で、本当にあのもうこの大阪、例えば北、梅田ですよね、そして、難波、まあ、本当は人がごった返すような場所なんですけれども、本当に人が一っ子一人いないような感じのびっくりする状態、例えばその北と南を貫きます御堂筋という大きな通りがあるんですけれども、日曜日の昼間なんかはその歩道なんかにお買い物の方がもう退去して歩いているのが当たり前だったんですけれども、本当に一人もいないという日曜日の朝なんていうのを、私実際にあの車で移動しながら撮影をして、その情景をその記録に留めたりしていたんですけれど、あの驚くべき、なんかあの街がロックダウンというか死んでしまうというか、凍りつくような、そういうような情景がまあ見られたと。まあそこからまあ一旦ちょっとこう緩やかになってきて、安心したのもつかの間、やはりこの寒くなってきまして、どうしてもこの COVID-19 がまたその威力を発揮していると言いますか、やはりその陽性、感染する方が増えているという状況です。まあいろいろと、まあこれに関しましては私も意見がありますが、しかしながら心配であることは間違いないわけでありまして、これをどうやってそれをこう数をこう抑えていくのか、封じ込めていくのかという、そういう、まあこの本当に人類の英知というか、いろんな知見を集めてのその議論というもの、そして強力なリーダーシップ、そしてリーダーシップを発揮する上で、やはり市民、その国民に対するケアですよね、そういったものがきちんとなされなければならないんですけれども、それがどうもうまくいっていないような、そんな状態であります。今後、この2021年が本当にこの、まあ、我々日本国民にとって、本当安寧というかね、本当緩やかな、本当に安心して暮らせる、そういう日が戻ってくるのかどうか、本当にね、あのそこら辺があの心配でならない年の瀬、残すところあと2分を切りまして1分30秒となったところです。どうですか、石ころ氏、
はい、
2021年は今のところですよね、COVID-19 にはまだかかってないみたい
ですね。まあ、おそらく、
私はなんか1回ぐらい感染してんじゃないかなというふうにちょっと期待してるんですけど。
何期待してるんですか。
PCR 検査を受けたら分かるんですかね、これね、あの感染してたかどうか、それは分かんないのかな、俺ちょっと詳しくないんで分かんないんですけど、あの抗体があるかどうかっていうのはちょっと聞きたいなっていう、調べたいなっていうのはありますけれど、そういうのも含めて何かできないもんですかね、そういうあの国がね、 でなことも、まあ、おいおいこの番組の中で、皆様からいただいたお便りをご紹介しながら、進めていきたいと思っております。さあ残すところ45秒を切りまして、もう間もなく2020年50秒を切りました。もう40秒だ、40秒を切りましたね。もう間もなく30秒です。あっという間です。木田優子さん、カウントダウンの準備よろしいでしょうか。30秒ですよ。
はい、はい、
大丈夫です。皆さんね、本当にこの2020年ちょっとね、いろんな人辛いなという、そういう思いを持っておられた方もたくさんおられるでしょう。2021年こそ、本当にね、いい1年になるように記念しながらカウントダウンを始めたいと思います。残すところ10秒です。9秒前、8秒前、7秒前、6秒前、5秒前、4秒前、3、2、1、0。2021年やってまいりました。おめでとうございます。ハッピーニューイヤーンということで、ございまして、木田優子さん、2021年になりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
声が明るくないぞ。
おめでとうございます。
ありがとうございますということで。
おめでとうございます。
いつもですとね、ここでクラッカーとか鳴らしたりとか、スパークリングワインをポンと抜いたりするんですけど、どうもちょっとこの2021年迎えるにあたって、ちょっとその賑やかさはちょっとどうかなというところがありましたので、今回はそれを割愛させていただいております。さあ迎えました2021年、令和3年ということになります。本当にね、なんかまだでもちょっと実感ないですね。なんか世の中的にまだほら、例えば紅白がどっち勝ったのかとか、まあ、そういえば見てなかったね。今回は木田さん見てた紅白。
いや、もう変えたら終わってました。
変えたら終わってた。
来る年になってます。
ああ、そうですか。後でちょっと調べたいと思いますが、はい、さあ、西暦2021年、これ後期ね、後期でご紹介するのは多分うちの番組ぐらいだと思います。後期で言えば2681年でございます。今年の干支は蚊のと牛、牛年です。古代中国の引用五行では創生の年とされて、これ去年も実は創生の年でした。お互いを強め合ったり弱め合ったりする関係性を持っていると。つまり勉学や仕事、恋愛、健康などそれぞれが相互に影響をもたらし合い、仮に何か行き詰まった時も全く別のものから活路を見出せることがある、そういう年だと言われております。本当かどうかは分かりません。さあというところでございまして、さあ生電話行きましょう。生電話はまずはどの方から行きましょうか。今ポヨンと落とした、なんかポヨンって音怖いな、なんか切れたのかな、大丈夫かな。
電話だよ電話だよ電話だよ電話だよ。
さあ誰でしょうか。こんばんは。
こんばんは。
レイさん、油断しないでください。
ちょっと画面操作が手間取りました。す
い
ません。
業務連絡電話がつながる前にはミュートをちゃん必ず、ミュートを切っといてください。
はい、
レイさん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしく
お願い
い
たします。トップバッターはマウナチアシオン姉さんであります。
よろしくお願いいたします。
姉さんにとって2020年どうでしたか。
はい、
2020年は短く、
いやー、もうね、COVID で始まって COVID で終わったのですが、
はい、
まあ私の中ではやっぱり、神戸ミーティングがとても大きなイベントでございました。
11月の神戸ミーティング、 QIC 神戸ミーティング、
はい、
楽しんでいただいていたようですけれど、どこら辺がなんかこう印象に残っておられますか。
いや、もうのっけの F1 さん あの紙芝居から、
はい
はい、うちの魔法少女のキートちゃんの歌から、
い
や、もう最後まで
エモチナコシンエモンの、
そういうとまた 張りかかし券ダメです。
いやいやもうはい、えのきだこしんやもんが局地的に大人気になってるようでございましてね。
そうでしょ、間違いないと思いますよ、
はい、大石あきこさんの事務所のところでだけなぜかこれ盛り上がっているという。
そうなんですか、よろしくお願いいたします。
大石あきこさんがチャンネル登録までしちゃってるということで、
ありがたいです。
メイクがどうこうとかって言ってて言われるたびになんかこうドキドキするんですけど、はい。はい、なかなか移動がしづらい状況ではあると思いますけど。
そうですよね、
まあ姉さん熊本では今どうですか、そのなんかこう変化とかありますか、なんか周りのなんかお店とか。
そうですね、やはり都会ももちろんそうなんですけど、
はい、
まあ地方も風評被害というか、
は
あ
は
あ、とてもかなりの打撃を食らっていますね。はい、だからいっそのことその時間、時間要請出たんですけど、
はい、
その街中本当にもう街中だけなんですよね、その協力金が出るのって。
まあ限定的ですよね、
ちょっと外れた、はい、我々がバイトしてる居酒屋さんとか全く出なくて、はいはい、
あ、そうなんですね。
そうなんです、とても大打撃ですね。
やっぱり人が出なくなっちゃってますからね、はい、
そうなんですよね、
だからその街中にただ来ないっていうんじゃなくて他のところもみんな含めて人が移動しなくなっちゃってますから。
そうなんですよね、
大変ですよ、はい、お店はやってる
大変です、ね、
特に飲食店はね。
そうなんですよね、
まあ、
これ熊本市長が聞いてたらいいな。
あ、はい、大西くん
大西くんですよ、
大西くん後輩なんですよ。
あ、そうなんですか、
中学
言ってください。
いや言わないと思いますけど
結構ツイッターでね上げられてるんですけど、
ツイッターする前に仕事しろって言っといてください。
そうなんですよ、本当に
なんかね、はい、ツイッターとかばっかりやってるね為政者はろくなもんいないですよ ツイッターでね情報出したらいいと思ってるのは もう大間違いだということを声を大にして新年一発目に吠えておきたいと思いますけど、
姉
さんどうもありがとうございます。
本当
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
今回結構タイトな内容でございまして、
はい、申し訳ないです。
よろしくお願いします。後でもし時間があったらまた引っ張り出すかもしれませんけども、まあ、よろしくお願いします。
はい、聞いております。よろしくお願いいたします。
はい、どうも、
はい、失礼します。
ということで、マウナティアシオン姉さん、FMC で最年長でございまして、長老でございます。ではですね、ここで、メッセージを紹介していきましょう。石倉氏お願いします。
はい、兵庫県神戸市、ラジオネーム天鉄、35歳販売業の方です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今年のテーマアグエリアス、キラウエアさんの言い間違いがまさかのテーマになるとは、FMC らしい。言い間違いというか聞き間違いというのが7月に入って増えました。なぜかというと、その月からレジ袋有料化が始まったからです。客商売しているので特に感じています。天鉄さん、レジ袋必要ですか？お客さん、大丈夫です。天鉄さん、テープだけお貼りしますね。お客さん、袋ください。逆もありき。本当、日本語って難しい。特にマスクしているから表情でも判別しにくくなりました。早くなんとかなってほしいものです。昨年も楽しい番組ありがとうございました。神戸ミーティングも開催できて本当に良かったです。今年も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。聞き入ってしまいますね。
はい、いやもう読むのに必死なんですけど。
ツイッターで、インディゴブルースカイさんがですね、ダウンロードのボタンがないっていうふうに出てますが、ダウンロードのボタンが今ついてませんね。FMC 初の HTML5 になっております。これが。フラッシュを使わないで、再生できるようになっておりますんで、これで、スマホでも普通に、ストリーミングで聞けるように今変わっているということで、ダウンロードボタンが必要であれば後からまだつけると思います。ツイッターで何かありましたらどうぞ皆さんご意見、ご感想などもお寄せください。お便りいきましょう。 まあ、天鉄市はね、本当にあの FMC の関西応援部隊の隊長みたいな感じでずっと長いこと、頑張ってくれてる人で、熊本出身の方なんですけどね、まあ聞き間違いいろいろありますわね、そういった意味ではね。木田育さんは聞き間違いしかしませんからね、どうですか。
いや、聞き間違いはそんなしない。
ああ、言い間違いですかね。
あ、言い間違いはありと思います。
ええ、まあ、古典的なやつで言うと、ゴミ箱入れとか。ですよね。
いや、それは、あと言い間違いっていうか、私が、
袋はじとか。
言ってた言葉なんで、思い違いじゃなくて、言い間違いじゃなくて、うん。そう。
あ、まあ、なんですね。そういうことはアグエリアスもそういうことですか。
いや、アグエリアスは言ってないです。
ああ、そうですか。
アグエリアスは言ってない。
この番組の最中に誰かこう探さないですかね。アグエリアスを見つけた、見つけたっていう人がいたら、これちょっとすごいですよ。かなりのものが、松風以外のものが出ます。すごいのが出ます。
だって何本出演してますか。
俺もでも探すの大変だと思うけど、
大変だと思いますよ。
お便りいきますね。こちらは和歌山県和歌山市からいただきました。43歳公務員、ラジオネームスマイリー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
FMC の皆様、リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
私にとって2020年はこんな1年になりました。私の仕事はゴミ収集なんですが、大変ですよね、ゴミ収集もね、うん、本当に大事な仕事です。緊急事態宣言の時はかなりゴミが増えました。出されているゴミは世相を表している感じでした。家の片付けで出てきたゴミ、家飲みで増えたアルミ缶、使われたマスクなどが増えていました。またマスクは路上に捨てられていることも多くて、たくさん拾いました。でも嬉しいこともありました。ゴミ袋に感謝の手紙が貼られていることも多くて、今までにない感動を覚えました。今年は COVID-19 禍が収束に向かい、自粛の世の中が終わってくれることを願っています。 FMC の皆様、リスナーの皆様、今年も健康に気をつけてお過ごしください。そしてまたお会いしましょう、ということでいただきました、
うん、
本当にマスクって落ちてるじゃないですか、路上に。
まあ、
あれ何なの、あれ。誤って落としてる人も中にはいるでしょう。そら、ポケットとかに軽く突っ込んだけど、ポロッと落としちゃったって人もいたかもしれないけど、僕は意図的に捨ててるやつがいる気がするんだけど、どうですかね、あれは。皆さんどう思います、マスク。
そうですね、バッグからポロッと落ちることはあると思うんですよ、使ってたやつをちょっと入れといて、
ないわけじゃないと私も思うんですよ、
うん、
ただ、うん、そんなにそうしょっちゅう落とすもんでもないでしょ、
まあね、これが
結構歩いてて10メーター落ちぐらいになんかかわいそうなマスクが、まあ、大体使い捨てのものですけど、こう落ちてるっていうのを見ますがね、あれ、まあ、この特に駅前とか、まあ、
そっちの方が多いでしょうね。
多いね、
人が多いですからね。
多いね。あ、何なんだろうと思って、うん、なんかそのうちああいうマスクとかああいうものを専用に捨てるゴミ箱とかができるのかしら。
まあそれもどうかと思いますけど、まず落としたら拾えよって感じします、
ね、そうだよね、普通常識的に考えてそうでしょ
う、うん、
それができないってどういうやつだから、ほら、まあ、もちろんほらタバコのポイ捨てとかもするやついるじゃない、
はい、
その感覚なのかな、なんか
もう
どうせ紙製品だとかってそのつもりでいるっていう、なんかこう麻痺しているやつって世の中いるんじゃないのかなと思う時なんですけど、なんかね、でやっぱあんまり拾いたくないじゃない、なんか、うん、触りたくもないじゃない、
そうですね、確かに、
ね、だからそのまんまになってたりする。だからなんか手袋とかそういう清掃関係の方とか、
うん、
そういうトングとか持ってる方だったらパッと捨てられるだろうけど、なんか人が使った後の使い古しのマスクっていうのはあんまり触りたいものではないので、うん、なおのことそのままずっといつまでも路上に放置してあったりっていうことなのかなというふうに思うんですけど、うん、やっぱまあ本当うっかりで落としちゃうのはまあ仕方ないとしても、もう分かって捨ててるやつがいたら、ちょっとそいつはもうちょっとボコらない感じですよ、そんなのはもう
ボコれ、
もう後ろから蹴り入れてですね。もうだってほら犬でも猫でも粗相をした時は そのうんちのあたりに顔をこうギューッとやるじゃん、ね、ね、しつけをやるじゃん。でだからそのマスクポッて捨てたようなやつがいたら、おらお前何しようかこらっつって髪の毛つかんで後ろからこう引きずり回してマスクのところに顔グリグリ動かしてお前二度とこれやったら次はお前次はねえぞとかって言って脅すっていう、そういうあのマスク G メンっていうマスクマンっていうそういう人が出てきた、
恐ろしい
マスクマン、はい、どうでしょうかね、ダメですかね。ゲンさんどんなマスクを使われてますか普段は。
いや、あの普通にあの布のマスクもあれば、ええ、あの
使い捨ての紙製のっていうやつとかですか。
そう、紙製のもあれば、はい、あの布製のものもあるし、
ええ、
布製、ええ、まあいろいろですね。
あとこう鉄製とかそういうなんか
鉄はないです、鉄仮面じゃないですよ。
ああそうですか、
はい、
はい、石ころ氏はどうですかマスクは。
普通に不織布、
不織布をあの使い捨てのやつを、はい、あ私ねともかくね耳がねあのなんか形がマスクに合ってないんですよ。なんかねあのポロッと上から外れてくんですよ。
へ
え、なんか意外とあの私可愛い耳をしてるので、あなのでなんだから今あのマスクを後ろであの後頭部で引っ張るあのゴム製のそういうアダプターみたいなのを100均で買ってそれをつけてます、ええ、それしないと本当あのすぐ落ちちゃうというね、本当にだからしたくないマスクってなんか代わりにないかね、うん、こう鼻栓みたいなやつ鼻に突っ込んどきゃそれでいいみたいな
鼻栓
、ね、口か問題は要するに喋る時に飛沫が飛ぶってわけでしょ、
う
ん、これが
そうですね、
うん、まあまああのうちの場合ほらマイクの前にポップガードってつけてるからそれに向かってペッペッペッペ喋ってるから基本このポップガードが汚れるわけですよ。だからこれはね、うん、あの今までほとんどほったらかしだったんだけど今あの1日使うとんかあの1回使うたんびにあの消毒してますよ。このえのきだ新右衛門が消毒をするという恐ろしい時代が来たものだと私は思いますけどね。
恐ろしいんですか、
もう全然こんなもんどうでもだって別にあの唾がべっとりついてたら嫌ですけど何もなかったら別にほら舐めるわけじゃないからどうでもいいやとか思わない、まあ、それで、まあ、今ちゃんとあのこれ掃除してますからね。これでテーブルの上もちゃんとあのこのあのアルコール入りのその除菌の、
まあ、置いてありますね、
これであの拭いてるとい うこの気の使いよう、ということを一応あの申し上げておきたいというふうに思いますね、というで続いてはあもう時間過ぎてるわけか。俺びっくりした、誰俺時計見てなかった。あこれは大変なことがありました。放送事故が起きておりますね、今から、これあの10分押しで全体が進んでいくということになりますこれは業務連絡を誰かあの清原さんでも、あ清原さんダメか、しおん姉さん聞いてるのかな、まあいいや、ということで全部10分押しです、はい、10分押しでいきます。よろしくお願いします。
はい、
ということで番組の終了が2時20分に押すことになりました。喋りすぎました、ということでございまして、ここでそうですね、皆様からのメッセージを紹介しながらトークを展開していこうと思っておりますが一旦ここでじゃあもうあの急ですけど CM に逃げます、一旦 CM です。
第32回 FMC ゆく年来る年。